それで世の中のあれやこれや自分の思いやそういった全てのものを空振り捨てて、そしてイエス様の御言葉をいただきたいと思います。人はですね、自分が幸いになりたい、そして祝福を受けたい、自分が健康になりたい、自分が解決されたい、そういったことを神様の前で思いつつ集まりはするんですけれど、そのために受けたまわなければならない自分という器は全然用意してきてないんですよ。いっぱいいっぱいにしてきてる、いっぱいいっぱいにしてきてね、それでもう入れる余地がないんですよ。この毛穴というのはですね、すごくちっちゃいみたいなんですね。で、毛穴って言ってるんだから目には見えないんだけど穴はあるんですそんでその穴があるのがね、よくわかるのが年を取るとね、その毛穴っていうのはね結構目立ってきてる。で、一番毛穴が目立ってきてるところっていうのは多分この辺、見えないんだけど穴はあるんです。で、どういうことかって言ったら、皆さん自身も見えないんだけどちゃんと穴があっていろんなものを押し込んでるの、ね、てかもうその人一人一人が持っているこの穴って器ですよね。器っていうのはもう決まっていて、その器に入れる量っていうのも決まっているんです。だから一丁というのもね、いっぱい食べたりなんかするともう重たくてもう年もない、もうそういうことでしょ。だから何人ことにも分量があるということなんですけれど、主の前に出てきた時に私たち本当にキリストの御言葉、健やかにしてくださる御言葉、癒してくださる御言葉、ね、愛してくださる御言葉、解決してくださる御言葉、こういった御言葉を自分の中に受け入れるためには何をするかといったら、悔い改めて自分の中に入っているいらないものをどんどんどんどん、ね、余分なものをそぎ落として、それで空になっているところにイエス様の御言葉を入れるということで、どんどんどんどん自分というものを良くして良くして、これの中に入る量というのは決まっています、ね、だから入れるとどんどんどんどんどんどんどんどん、ね、もう上から行くものが今まであったもの、それを支配していくということになる、いるんですけど、聖霊は水のようであるからまさにそうです。入れたら入れたら入れたらね、どんどんどんどん浄化しながらね、汚いものはどんどんどんどん足して足して、だから御言葉をいただく前は必ず、主よ、私という器が今日あなたにあって本当に清められて余分なところがそぎ取られて、それで今日あなたの尊い御言葉によって私が満たされますようにという一言の祈りが必要なんですね。祈ります。愛する天のお父様、本当にいらないものをたくさん押し込んでいるからこそ重たくて身動きが取れないほどの人生と重荷を負っていることもしばしばあります。今日重荷を負っているものよ、みんな私のところに来なさいというあなたの御言葉を信じてあなたの御前に出てきました。主よ、あなたの御言葉が、あなたの愛が、あなたの解決が、あなたの癒しが、あなたの祝福が入るに十分な空間をあなたが広げてください、作ってください。そして主イエスキリストにあって、今日ここで私たちがいただいた御言葉によって私たちの人生がもう少し優雅に、本当に柔らかく、感謝に満ちた、命に満ちた人生となりますように、イエスを助けてください。御言葉を伝えられるパスタの上に主はあなたが共にいてくださって、伝える思いと心をあなたが探り整え祝福し満たして、私たち一人一人に必要な御言葉を伝えることができますように、主を私たちを助けてください。聖霊よ、私たちを助けてください。血潮によって私たちを助け、命によって私たちを助け、許しと憐れみによって私たちを助け、祝福によって私たちを満たしてください。礼拝の最初から最後までを主に委ねたい、 天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。お願いします。
今日はヨハネによる福音書の7章37節から39節までです。ヨハネの福音書の7章37節から39節。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。アーメン。御霊の満たしについて、ここ最近学んでおりますけれども、結局ですね、御霊は人の栄えるところには注がれません。イエス様が栄えるところに注がれます。人の祭りのあるところにはイエス様は、そこの祭りには公にその場所には行かれません。この37節の祭りの終わりの大いなる日、この祭りというのは7章の初めの方から見れば分かるんですが、カリオの祭りというユダヤ人の守りで祭りで7日間祝われます。でそこに初めの3日半の間イエス様は公にそこにはいませんでした。で後の後半の3日半のうちにイエス様が突如現れて証しをするようになりました。でそれでそれを見た人々はイエス様のなさる諸々の不思議、諸々のその力ある御言葉を聞いて、このお方こそ預言者だ、このお方こそ救い主メシアだ、いろいろな噂が立ち、いやこの男は良くない男だ、いろいろな噂が立つんですが、そうした人間のなんやかや、もはやこの当時のカリオ祭は、本当にユダヤ人たちがエジプトを出て、そして自分たちがこの世においては仮の住まいの身であるということ、自分たちもまた仮住まいの身であったということをもはや忘れて、人間的な雑談がはびこっているような、そのような祭りの中において、イエス様がその祭りの最後に大声で叫ばれたんです。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。皆さんは祭りに出て何か乾きを覚えたことはないですかね。人々はとても楽しそう、どんちゃん騒ぎをしている、でもなんだか心が空っぽな気がする、そういうふうに思ったことないですかね。これは何も日本のあの独特のお祭りに限らず、人々がにぎわってワイワイガヤガヤとある一つのことに対して、盛り上がっている、そういう場所に一人ポツンといて、なんだか心が乾いているような、そういうことって結構クリスチャンならあるんじゃないでしょうかね。その人間的な盛り上がりの中に虚しさを覚える、それは本質的なものではない、何か祀られるべき本体が失われているんじゃないか。祭りにはですね、本尊といって祀られるべき対象があるはずなんですが、その本尊たるものがどっか忘れている、忘れ去られている。ユダヤの祭りにおいてもそうかもしれない、日本の祭りにおいてもそうかもしれない、あるいは キリスト教会という中においてもそうかもしれない。今我々が行っているこの礼拝というものは一つの祭りです。英語で言えばセレブレーションと言います。祭りの一つ、私たちキリスト者が礼拝のその本体とするべきお方、それはイエスさんです。そうです、イエスキリストですね。この祭りの本体となるべきお方イエスキリストが忘れられた祭りは、それは乾きます。乾きを覚えます。イエスキリスト以外の人間が何か栄光を受ける、例えば目に見える牧師とかパスターとか、ある一定の働き人、その働き人の例えば奉仕とか献金額とか、あるいは賛美の歌声とかテクニックとか、そういったものだけがクローズアップされる、そういう祭り、そこには渇きが発生します。イエス様は祭りの終わりの大いなる日に大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。皆さん書いてるでしょうか。それであればイエス様のもとに来て飲むがよいとイエス様はおっしゃいます。私のもとに来て飲みなさい。そうすればどうなるか。38節、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。アーメン。皆さんの心の内から川が流れてくるんです。この生ける水の川、これ複数形ですから川川です。皆さんの心、これ心というのもね、下の方の直訳を見ますと腹から、要するにそのイエス様を信じる者はその人の腹の奥底から生きた水の川川が本流となって支流となってたくさん流れ出るようになっていくんです。さっきも溢れる川のごとく聖霊来たり賛美しましたね。皆さんの心の内から乾きが、ね、ほんの一杯のコップの水で潤されるレベルの話ではなく、水が川川となってその皆さんを潤す川が流れ出るようになっていくんです。イエス様を信じる者はそうなるんです。人の祭りの中には乾きしかないです。でもイエス様を信じる人の内側からは腹の奥底から水が川川となって流れてるようになります。でここでですね、39節に、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである、ね、明確に書いてあるんですよね。御霊のことであると、溢れる川のごとく聖霊来たり、さっきの賛美はおそらくここの聖書そのまんまですね。皆さんの腹の奥底から聖霊が来たり来たりたもう聖霊によって水が流れ出るようになる。でここの39節の後半に、これは御霊のことを言われたのである、イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。でこれ注がれていなかった、ここの下の方の脚注直訳の方を見ますと、まだなかった、御霊はまだなかったからであるって書いてあるんですよ。ここ本当は御霊がない、おかしいですね。人々には旧約時代にも聖霊が注がれていましたね。ダビデとかサウルにも注がれました。御霊がまだなかった、これどういうことでしょうかね。基本的に旧約における聖霊の満たしと新約における聖霊の満たしは、本質的な違いがあります。言語的に言えば、本質的な満たしという言葉が、ギリシャ語でプレローと言います。これはですね、一人一人の内側を満たす満たし、でこれは新約的な満たしで、イエス様が墓から蘇って弟子たちに息を吹きかけられた、その聖霊の満たしが、この本質的な満たし、外面的には別に何ら変化がありません。でもそれでもしっかりと 満たされたんです。本質的にそれがまずプレローという本質的な満たしで、それからですねプレソーという、これはですね、機能的な満たし、これが旧約的な、御霊の満たしです。旧約の油の、精霊の満たされ方を見ると本当に分かりやすく、ね、ダイレクトですね。なんかサムソンに激しく精霊が注がれたらもう圧倒的な力でもって千人を撃ち殺したとか、サウルに精霊が満たされたら激しく下ったら予言状態になって、裸で一晩中予言し続けたとか、そういう不思議なことを見ます。で、使徒行伝の2章、あの炎の下が分かれて使徒たち一人一人に下ったあの満たし、それもですねこれプレソー、つまり機能的な満たしです。皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。この満たされはプレソーの方、機能的な満たしです。要するに何か機能的なことが神様からある人に委ねられて、例えばそれが王権であったり、あるいは預言者の預言であったり、あるいは祭司としての任職の油であったり、そうした機能を任職するその満たしがこのプレソーの方です。で、ヨハネの方に戻りますけれども、でここで御霊はまだなかった。これはこの御霊がまだなかったというのはそのプレローの方ですね。この御霊はイエス・キリストを証しする霊のことです。この当時イエス様が肉体を持って人々に伝道しておられた時、その御霊はまだイエス様の一人のうちにしかなかった。イエス様はまだその時一人の人間です。この場所にいれば同時にアメリカにもいて、同時にカナダにもいてとか、そういうことは今はあるんですが、しかしこの当時はありませんでした。イエス様がその場所に行って手を置いて祈ってあげなければ、癒されなかったとか、要するに人間的な制約があったわけですね。この当時なかったという御霊はイエス・キリストを証しする霊です。この時イエス様のうちに閉じ込められていて、そして十字架につけられたことによってそれは解放されました。イエス様が十字架につけられ死んで葬られて、そして御父のもとに昇った時、その霊が解放されて、そして今やこのイエス・キリストを証しする御霊はある今存在します。今皆さん一人一人イエス・キリストを信じる一人一人の上にしっかりと存在して、またイエス様は見よ世の終わりまでいつも私はあなた方と共にいる、ね、もしイエス様が一人の人間的なものだったら、ある時は河合さんにいて、で同時に水野さんに入れないから、その時水野さんにはいないとか、そういうことは今現在ではないですね。今皆さんの一人一人のうちに等しくイエス・キリストを信じるものであれば、日本にいてもアメリカ人でもカナダでも同時にイエス・キリストは現れてくださるお方になっております。だからイエス様は私たちの元から挙げられていくのは、それは私たちにとって良いと言われたんですね。で、この、御霊助け主聖霊についてもう少し別の箇所を見ていきたいと思います。ヨハネの16章7節から15節までを見たいと思います。同じヨハネ福音書の16章7節から15節。しかし私は真実を言います。私が去って行くことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去って行かなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。アメン。この何節もありますね。イエス様が去っていくことは益である。なぜならイエス様がこの地上からまず去っていけば、助け主が人間生徒たち一人一人の上に下ることになるからです。次で発生、次行こう。 その方が来ると罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。とりあえずまずですね、その方が来ると3つのことについて、世にその誤りを認めさせます。聖霊助け主が来ると世がそれまで過ちを犯していることが明らかにされ認めざるを得なくなります。でまずその一つ、罪について、その方が来ると罪について過ちを認めさせる。で9節、罪についてというのは彼らが私を信じないからです。罪について、罪といえば皆さん何を思い浮かびますかね。泥棒するとか嘘をつくとか、ね、そういう悪いことをいろいろ思い浮かぶんじゃないですかね、罪といえば。でもここでイエス様が言ってるのはなぜか罪についてというのは彼らが私を信じないからってありますね。人は思い違いをしてます、罪について。泥棒するとか嘘をつくこと、まあ、そういったこと確かに良くないことですね。でも最も本質的な罪の根本とは一体何かというと、このイエス様のことを信じないことが罪ですよ。聖霊が下るとまず罪について知らせる。それは人がなんか泥棒するとか勧誘するとかそういったことではなく、むしろイエス・キリストを信じないことこそ罪だと、まず聖霊は皆さんに教えます。で次、義について、十節。また義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。でここでもあれって思いますね。義って言えば皆さん何に思い浮かびますかね。なんか正しいこととか罪がない状態とか思い浮かぶかもしれないんですが、その義についてとは私、そのイエス様が父のもとに行くこと、そしてイエス様のことをもはや見なくなること、それが義について。これまた不思議ですね。何節の方に戻るとイエス様はこの世を去って父のもとに登ることになります。義というのは皆さん自身、人間が何か自前で正しいことを行って義を得るわけでもなく、あるいは悪いことを行わないことを頑張って義を得るわけでもないんです。人の思いつく義はそんなものかもしれませんが、しかし真の義とはイエス様が父のもとに登ること、私たちを唯一義としてくださるお方は神様です。そしてその神様のところにイエス様が登ることによって人を義とするんですよ。義というのも人間由来ではない。結局イエス様が父の身元に戻って登られて、そしてもはや私たちが人間としての、ね、もう目で見て手で触れるイエス様を、そういう人間イエス様ではなく、イエス様が天に登られてもはや私たちに見えない形で栄光の天の右の座に座しておられるイエス様、そのお方からこそ義は下るんです。私たちに義はそれによって与えられるわけです。で、もう最後、3つ目、裁きについてですね。11節、裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。アメン。裁き、それはですね、私たちも確かに悪いことばっかりしていれば、後に裁かれます。しかしその裁きの親分というのはこの世を支配する者の裁きです。それが本来的な裁き。なぜならもともと人間は蛇に惑わされてそれで罪を犯したわけじゃないですか。要するにその裁きの本質、それはこの世のを支配する者、 この世というのは、宇宙全体です。ギリシャ語でコスモスと言います。すべてのものを支配するもので、支配するものというのは、要するにサタンのことです。サタンがイエス様のことを誘惑するとき、この世のすべての栄が富み、それらすべて私に任されている、サタンは言いましたけれども、それはそれについてイエス様が嘘だと言っておりません。それは本当のことだから、だからイエス様はあなたの神である主にのみ使えよという御言葉で対抗したんです。この世は悪いものの支配下に置かれております。しかし裁き、本質的な裁きとは、そのこの世を全て支配して皆さんを惑わしたり、皆さんを、ね、悪い行いに導いたりする、その親分が裁かれることです。皆さん何も好き好んで生徒たち同士で、ね、言い争いしたり喧嘩したり、あいつ嫌だとかそういうふうに思ったりしないですよね。皆さん何も好き好んでなんか会員の罪を犯そうとしたりそういうことしないですよね。惑わすやつがいるんです。そいつが裁かれること、それが真の裁きです。ですから皆さん自身の裁きというよりも、むしろサタンの裁き、そちらの方こそイエス様が語られる本質的な裁きです。だから聖霊が下るとき、まあ、罪について、つまりイエス様のことを信じないことこそ罪であるということ、また義について、イエス様こそ私たちを義に導いてくださるために天に昇られるのだということ、また裁きについて、それは私たちというよりもその裁かれるべき霊的存在こそ裁かれること、聖霊が下ると、これらのことを本質的に世にその過ちを認めさせます。ですから私たちに聖霊が下ればもっともっと楽になるはずです。自分が悪かったんじゃなくてサタンが悪かったんだがもっと分かるようになります。生徒たちが、例えば誰かが、ね、兄弟姉妹をいつもつまずかせる行動を起こしているような、そういうのを見るときは、そいつそのものが嫌いじゃなく、そいつって言っちゃあれですね、その人の裏で働いている悪しき霊的存在こそが裁かれるべきだということを認めます。また聖霊が下るとイエス様のことを信じないことこそ罪である、それが分かるようになっていきます。12節以降も読みます。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。アメン。まずその真理の御霊が来ると、皆さんをすべて真理へと導いてくださいます。また御霊はですね、自分からは語りません。好き勝手を語りません。何を語るかというと、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すとあります。ですから御霊はですね、何か自律的に、何か一人の人間が、私って実はあれ偉いのよとか、何かそういうことを勝手に言うものではなく、聞くままを話すんです。聞くって一体誰から聞くのか、イセマです。そうです。14節にこう書いてあります。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。アメン。ね、私の栄光を表しますですよ、御霊は。私ってイエス様です。御霊はイエス様の栄光を表すお方です。ですから聖霊充満求めることを、何のために求めるかというと、イエス様の栄光を表すために求めるということを、もうこれはね、このペンテコステに備えなさいと言われた当初からもうずっとこのことを語ってきました。皆さんが聖霊に満たされるその根拠はイエス様のためです。イエス様の栄光を表すため、イエス様を証しする霊、それが御霊だからです。15節、父が持っておられるものは皆私のものです。ですから 御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。御霊が私、つまりイエス様のものを受けてあなた方に知らせる、ここにも書いてありますね。御霊はイエス様のことを知らせるんです。聖霊に満たされるということ、そうすれば真理が開かれていきます。また聖霊に満たされるのであれば、皆さんの腹の奥底から泉が湧き入れ、水が川となって流れていって、自分ばかりでなく周りを潤すようになります。また聖霊に満たされるのであれば、3つのことについて世にその誤りを認めさせます。一つは罪についてであり、皆さん罪の本質は何だったでしょうか。罪はイエス様を信じないことですね、イエス様を信じないこと。それから義について、私たちが義とされるのは皆さん自身の頑張りですか、イエス様ですね。そうです。また裁きについて、神様は皆さんを裁こうとしているのがその裁きの本質でしたか。
いいえ、違います。
サタンですね。
サタンです。
この世の支配者です。皆さんを惑わす者たち、それが裁かれること、それが裁きの本質です。それについて聖霊は皆さんに教えます。そして聖霊はイエス・キリストを証しする霊です。イエス・キリストの聞くままを御霊は語ってくださいます。私たちが聖霊に導かれるのであれば、それはイエス・キリストのその本性を私たちは表しているということですね。では最後に15章、ヨハネ15章の、14章26節から30節まで読みしましょうか。ヨハネ14章の26章から、14章の26節から、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。私は去って行き、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。そして今、私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。私はもうあなた方に多くは話すまい。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。アメン。聖霊が来るとき、イエス様がおっしゃった言葉を全てを皆さんに思い起こさせます。そしてそのイエス様の言葉は皆さんに平安をもたらします。その平安は世が与える平安とは全く異なります。皆さんは世の中において心安らかであるためにいろいろなテレンテクダをします。お金を稼いでお金を貯めるとか、ね、銀行口座に1000万円あれば安心するとか、そういう平安よりもはるかに優れた平安がキリストのうちにあります。御霊に満たされるのであれば、どんな状況であっても、銀行に口座にお金がなくても、あるいは敵に囲まれている状態であったとしても、平安が与えられ、そしてその平安を奪うものは何もありません。助け主聖霊が来るのであれば、皆さんを平安へと導き、また全てイエス様のことを イエス様の語られた御言葉を思い起こさせてくださいます。あさっては、ペテコステですね。どうかこの聖霊に満たされることを求めてください。それは何も外面的な満たし、何か目に見える、激しいなんかそういうものというよりも、むしろこういう内面的な満たし、状況に左右されない平安の満たし、イエス・キリストがどういうお方であるかを知る、その知識の満たし、そして何よりイエス・キリストを証しするその力がさらに強められる、そのことを求めて、そのことを期待しつつ待ち望む皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、今私たちは待ち望みます。あなたが天に上げられて、そして全能の父なる神の右に座された時、そこから御霊が私たちの上に注がれる、そのことを待ち望みます。弟子たちはペンテコステの日に大いなる印が与えられて、そして彼らは力で満ちて、あなたの大胆な働き人となりました。主よ、どうか私たちもそのような大胆な働き人へと作り変えてください。イエス・キリストの名前によって印をなさせ、予言の言葉を語らせ、また病の人に手を置けば癒すことのできる、それはすべてイエス・キリストを証しするためであり、イエスが確かに生きて働かれておられるということを、私たちもそのあなたの証人となるためです。どうかあなたの御霊を豊かに注いでください。そして私たちもさらにあなたを述べ伝えることができる生徒たちでありますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
皆さん、培養技術って聞いたことあるでしょ。で、バイ菌だけを増やそうとする、わーっと増えちゃう、ね、まだいいものでも増やそうとすれば、ね、元があればそれを、ね、培養することができるということなんですけれど、イエス様が父のもとに帰らないと、イエス様の中にあるその聖霊っていうのは、ふわー、誰にも与えられるワクチンのようにはならない。イエス様が父のもとに行って、それで右に差したまえり、そして聖霊が来て、聖霊が来てなさることというのは何かと言ったら、イエスを信じる人たちに入って、どういうことかと言ったら、私ワクチン欲しいです、今ね、メッセージ聞きながら私それがバーッ、すごい分かりやすい、ね、イエス様が来られる前っていうのは、人々は、神様に対して身近に感じることができなかった。それで本当に特別にね、特別な賭けの人たちがずっと続けて続けて神様の仕事をしてて、それで他の人は神様から直接何か得ようとする、そういうことをもてのほか何にも考えなかった。でそういうことだったんですけれど、イエス様は何を知ったかつら、旧約時代っていうのはもう直接誰かが聞いて、聞いた言葉を言って、それでそれを行い従順するということの繰り返しということだったんですけど、イエス様は来てからどうしたかしたら、誰かが来たんじゃなく、心に感じたことをするというこうことを私たちにやってくださった。だから否定ではなく信仰を与えてくださったんですよ。旧約は否定なんですよ。こうしなさい、愛しなさい、こうしなさい、愛しなさいということなんだけど、新約は信仰なんですよ。自分で聞いて感じたこと、それを信じる、でその信じたことによって救われる、 だから旧約時代の人々には本当に特別な人以外は聖霊が臨むことができなかった。でも新約でイエス様を信じた人たちには否定ではなく信仰があったから、だから聖霊が来る、ね、土台がもう作られていた。イエス様は聖霊が来ても十分に働けるその土台をイエス様自身が来て人々に全部作って、それでその土台を作ったイエス様が天に昇られて、ね、イエス様が神の右に座したまえ、ね、そして自分の中にあったこの聖霊、それをワクチンとしてイエス様を信じている全ての人が私このワクチン欲しいってでやると、それが全部与えられるようになったんだけど、その証拠としてイエス様は何と言ったんですか。この私が言ったワクチン欲しいんだったらイエルサレムを離れる、集まってそこで祈りなさい、ね、幾日もしないうちに私が言ったその、ね、精霊、そのワクチンが来てあなた方をブスブスと摂取しちゃう、ね、そうするとあなた方は力を得て威厳を語り、ね、悪霊を追い出し蛇をもつかみ病人を癒しとかいろんなことがどんどんどんどんどんどんと出てくるわけなんですよ。だからイエス・キリストがイエス・キリスト一人の中に閉じ込められていたこの聖霊、ね、聖霊がイエス・キリストを信じるという信仰によってこのワクチンが欲しいと言っている人たちが、ね、この地上に現れた時、このイエス・キリストを信じる、そして信仰によってイエス・キリストが話した言葉を信じて私もそれが欲しいと言っている人に耐え切って聖霊が来て聖霊の満たしが与えられた。私は今ねあのメッセージをあの聞きながらね、もうそれがすごい、また一つ覚まされたことがあるんです。この講談で忌まわしいことを知って人のことはね、ここに座るとも思い出すんです。思い出してね、ここがものすごく嫌な思いをするところがあるんです。だから今しばらく私それも戦ってるんです。それは多分ね意味があると思う。これだけ忌まわしいことだから絶対これからも許しちゃいけないよっていうことと、これだけ忌まわしいことを人は一瞬にして知ってしまう、だからあなたはやっちゃいけないよ。祭壇が汚れないようにいつも血を塗って、ね、守らなきゃいけないよ。いくつかの理由があって多分それをずっと思い出してると思う。さっきもそれを思い出している時にうっかりとね、あのそれを思い出しながらパスターの質問に返事をしたから間違えたことを私は返事します。イエス様を信じないことは罪、これ常々私がずっと言ってきていることなんですよ。なのにもう心はこう他のところに行っているから正しいことを言えない。でどういうことかって言ったら、霊と魔法がない時というのは言葉を聞いても答えを出せられない、ね、私の思いが霊と魔法によって整えられて御言葉に向き合っているならば、ね、イエス様を信じていないことが罪だということをもう私は言ってるはずなんですよ。なのにサタンに惑わされていることは罪だって言ったんです。どういうことか、心が本当にまっすぐに霊と魔法を持っていないと、どんなにここで正しいことを言われるとしても、ね、正しい返事をすることができない。ということなんですね。一つだけ確かなことは、ワクチン、この世のワクチンも受けたい人が病院に行って受けるんです。イエス様の聖霊、これも受けたい人がイエルサレムを離れないでお祈りして その聖霊欲しいって言って、それでお祈りして待っていて、そのワクチンを受けるんです。イエス様一人の中に閉じ込められてあったその聖霊、御霊が今やイエス様が天に昇られた後、ね、このあらゆる願っている人々に、ね、こう与えられるワクチンみたいなものになって、それで受けたい、ね、願っている、それ準備を整えている人々には、ね、その聖霊とワクチンを受けるようになった。でもね、皆さんよく思い出してください。子供を連れてね、ワクチン受けに予防接種をしに行くときに、いくつかこう欄があるんですよ。熱ありますか、最近病院に通ってますか、なんとかですか、なんとかですかって、これクリアしたときにワクチン受けられる。それと同じように私たちが聖霊を受けるためには、まずね、罪悔いて改めて清められなければならない。イエス様を十字架で私のために死んで、そして私の罪を全うしてくださった方、そしてよみがえって私を生き直してくださった方として信じなければ、このワクチンは受けられない。いくつかをクリアしないとワクチンは受けられないということだから、イエス様を信じている人々の中でも今聖霊充満というワクチンを受けたことがない人、ね、その聖霊充満というワクチンを知らない人がたくさんいます。あともう少しすればペンテコステ、私たちはイエルサレムを離れずに私の約束を信じてその聖霊を受けなさいというペンテコステの主日になります。今日公において集まって下る聖霊の来ますのために祈るのは今日が最後。あとはイエルサレムを離れないでという言葉の意味、これを失わない、ね、教会を離れていても、ね、明日明後日と続けて聖霊をくださいという祈りをずっと、ね、願いとして自分の中で、ね、捧げること、これがイエルサレムを離れないということです。今から私たちはこの聖霊を受けるために主の前で祈っていきたいと思います。聖霊が今日私たちがここで受けた全てのことを分かりやすく私たちに教えてくださいますように、そしてこの聖霊を通して私たちが本当に信仰生活を健やかにしていくことができますように。173番。